今日の説教題は、イエス様の再臨を待ち望むです。先週に引き続き、イエス・キリストの再臨についての話をしていきたいと思います。2月にすでに入りました。早いですね。2022年ももう1ヶ月が終わりました。そして、この年の抱負を考えていただきたいということを申し上げていましたけれども、1ヶ月が終わり、12分の1が終わりました。私たちは12月の末に、2022年の12月の末に1年を振り返ることになります。その時どのような気持ちで2022年を振り返るのか、終わりを念頭に置きながら今の時を生きていくということの大切さを先週も申し上げてまいりました。同じように私たちは自分の生涯の終わりがいつの日か来ることも知っています。そしてその時のことを思いながら、今日のこの日を、そしてこの年を生きていく必要があります。またさらにこの世の終わりが来ます。イエス・キリストが再臨される時、セカンドカミングが起こる時に、神の裁きが行われていきます。詳細についてははっきりとは分かりませんけれども、ざっくりとしたことは聖書から読み取ることができます。その終わりについて、イエス・キリストの再臨の時について、そのことを考えながら、この1年を、また今日の日を、そしてこの1週間を歩んでいく必要があります。再臨については多くのことが実は聖書に書かれているのですけれども、あまり説教されることはないかもしれません。いかがでしょうか、皆さん。再臨についての説教っていうのはそこそこ聞かれたでしょうか。あまり聞かれないかもしれません。むしろ最近の傾向としては、特に福音派の教会では、あなたは愛されているというメッセージ、あるいは傷ついているあなたのことをイエス様は愛してくださっているという種類のお話が多いような感じがします。で、それらのことは正しいのですけれども、イエス様は愛してくださってますし、あるがままで受け入れてくださっている、それらは正しいことです。しかしそれで終わりではない。イエス様の教えは、愛されていることを知りなさいというのもあると思いますけど、隣人を自分のように愛しなさいです。そして神を心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、あなたの神である主を愛しなさいです。そしてまた、イエス様が帰ってこられる再臨の時を待ち望みながら生きなさいということ、それが大切なメッセージです。ですから、再臨について先週に引き続き学んでいきたいと思います。大きい流れでいくとこういうことになります。神はこの宇宙を美しいものとして作られました。天地創造を行われた。そして神は最後にこの宇宙、地球、すべてのものを、動植物を作った後に、人間をご自分の形に、ご自分に似せて作られました。それが私たちです。そして私たちには完全な自由を与えてくださいました。私たちが神の愛を知り、その愛のうちに互いを愛し、また神を愛する、そのような美しい生き方をしていくことを願われました。そのためには私たちに完全な自由意志を与える必要がありました。神が持っておられる自由と同じような自由を私たちに与えてくださった。その自由意志を用いて神を愛することを願っておられました。最初は良かったのですが、エバとアダムは神を疑い、ひょっとしたら神様いいものを隠してるんじゃないかと思い、神に背を向け、禁断の木の実を食べてしまうという罪を犯しました。神はその直後から私たちを救う技を始められました。神は私たちのことを愛しておられ、どうにかして私たちをもう一度回復したい、もう一度救いたい、そしてご自身と一緒に永遠を過ごしたいということを願われた。愛の上に神はその救いの技を始めてくださいました。なかなかそれも 人間の罪のゆえにうまくは進みませんでした。そして神は一度この世界を滅ぼさなければならない事態に直面されました。それがノアの洪水の時の出来事です。そしてノアとその家族から新しい歩みを始められました。そして長い時間をかけて罪からの贖いを準備していかれました。アブラハムから神の選びの民を起こされ、そして彼らが世界中に神がどういうお方なのかを伝えることができるようにと歴史を導かれました。ユダヤの民です。そして時が満ちた時に神は、三位一体なる神は、子なる神イエス・キリストをこの地上にお送りになりました。それがクリスマスの出来事です。聖母マリア様を通してイエス様はこの地上に聖霊によってマリア様身重になられてイエス様お生まれになりました。神としてこの地上に来られました。神として全てのことを見ておられました。人としては赤ちゃんとして来られましたが、イエス様は全てのことを見ておられました。そしてイエス様は成人になられた時、人として成人になられた時に世に出られ、人々に神のことを教え、悔い改めを教え、神の慈しみを教え、人々はそれを受け入れようとはせず、イエス様を十字架にかけて殺しました。しかしその大いなる犠牲によって罪の贖いがなされるという驚くべき技を通し、私たちを救いへと導き入れるという深き神の知恵がそこにはあったのです。その救い主の救いの知らせが世界中に届き、日本にも来ました。マリア様の体を通して来られた、いわばファーストカミングに対してイエス様がもう一度帰って来られる再臨、セカンドカミング、その間の時期に私たちは生きています。そして最後の戦いがあり、神は世界を再創造されます。新たなものとしてこの世界を再創造されていく、そのことを私たちは待ち望みつつ生きています。今日のメッセージ一言で言いますならば、イエス様の再臨を待ち望むということです。私たちはイエス様の再臨を待ち望むということです。それでは聖書をお読みしていきましょう。今日の聖書、箇所ですけれども、ヨハネに、多くの箇所読んでいきますが、ヨハネによる福音書14章1節から18節まで最初に読んでいきます。イエス様の言葉です。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとへ、もとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知るであろう。いや、今あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのだ。フィリポが、主よ、私たちに道をお示しください、そうすれば満足しますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに道をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は勝手に話しているのではない。 父が私のうちにおり、その技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。よくよく言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行うだろう。そればかりか、もっと大きなことを行うであろう。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことを何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって願うことは何事でも私が叶えてあげよう。あなた方が私を愛しているならば、私の戒めを守るはずである。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、それを受けることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方のもとにおり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。これ聖書の言葉です。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。再臨のイエス様の約束です。4つのことを申し上げていきます。第1番目、イエス様の再臨は近い。イエス様はいつ帰っても不思議ではない。そのような状況に私たちは歴史的にいます。いつ帰って来られても良いように備えをしておくことが必要になります。例えて言うならば、随分卑近な例にはなりますけれども、首都直下型地震。これは大地震が来るということが言われています。で、我々皆そのことは知っています。で、その準備ができているか、まあ、水ぐらいは買ってるかもしれません。あるいはインスタントラーメンぐらいは備えているかもしれません。でも必ず来るものに対して私たちはしばしば準備ができていないことがあります。で、このような地震は日本列島には過去何回もありました。それは歴史として私たちは知っています。再臨は、イエス様の再臨は、人類が、あるいは歴史が未だ経験していないことです。クリスマスも歴史は経験しなかった。初めての出来事でした。神が人として来られるということ。それは想像できなかった。だから、まあ、そういう意味でユダヤの方々、イエス様の救い主の来臨がよくわからなかったというのも、同情の余地はあるかと思います。しかし、それが起こった。それと同じように再臨も必ず起こります。で、クリスチャンはクリスマスのことを知っています。神が来られたということを知っています。そして毎年12月が来ると、そのことをお祝いします。クリスチャン、そうですね。そのクリスチャンはイエス様の再臨があるということも知っています。聞いています。読んでいます。聖書を通して。しかし、なかなかその準備が備えができていないということがあるのではないでしょうか。クリスマスが起こったのと同じように再臨も必ず起こるんです。そしてクリスマスの時にユダヤの民の準備ができていなかったように、キリスト者の準備ができていなかったら、それはなんと悲しいこと、なんと恐ろしいことでしょうか。再臨については多くの聖書箇所があります。いくつか見ていきましょう。一つ目、これイエス様が天に昇って行かれた直後の箇所です。使徒言行録の一章の箇所をお読みします。6節から。さて、使徒たちは集まっていたとき、主よ、イエス様に言ってるんです。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。彼らにとってはイスラエルというあの国の建国、ローマ帝国からの独立が、まあ、頭の中それでいっぱいだったんです。でももちろん神がなさることはイスラエルという一国のことではない。人類の救いです。7節。イエス様地上におられたもう最後の時、イエスは言われた。 父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。いつかということ、それは御父が定められること、子も知らないというふうに言われています。イエス様、三位一体の第二格であるイエス様自身も知らずに、御父がこのことは定められると語っておられるわけです。この箇所でもそう言っていらっしゃいます。八節、ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。この聖霊というのは三位一体、父なる神、子なる神イエスキリスト、そして聖霊なる神、この密にいまして一つなる神が同じ性質を持っておられる。イエス様が天に戻られた後、聖霊が送られ、聖霊が私たちを助けてくださる、その聖霊です。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。これが最後の言葉でした。こう話し終わるとイエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い衣を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に登っていくのはあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。イエス様が天に登っていかれたとき、もうぼーっと見ていた。そのときに天使たち二人が彼らのもとに来て、弟子たちのもとに来て、同じようにイエス様は天から下ってこられるんだということを弟子たちに語られました。再臨がいつ起こるのか、そのことは分かりません。御父のみがご自分の権威を持って定めておられます。これが最も適切なことなんだろうと思います。分からないようにしてくださっている一つの理由は、例えば何年何月何日に再臨が来ますっていうふうに言うと、例えば2022年12月31日に再臨が来ますっていうと、大体10月の半ばぐらいまでやりたいようにやって、でそろそろ準備をして、で最後辻褄を合わせよう、直前に悔い改めして教会に行くようになる、まあそういう感じが想定されますね。期末テストの直前の一夜漬けみたいに我々はなる傾向があります。でもそういう形では悔い改めというのはできないんだろうと思います。悔い改めというのは人生の生き方の方向性が変わり、天の御国に向かった生き方になっていく、性質がそういうふうになっていくということです。具体的な罪も告白し、思いつく限りの罪も正直に神に告白をし、天の御国に沿った生き方に自分の魂が向いていく、自分の心が向いていく。でこれは一朝一夕にはできないんです。一夜漬けではできない。そして幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできませんというふうにイエス様言われました。でそれは日々私たちがしていかなければならないことです。天の御国に向かった性質に心がなっていくということ、素直な純粋な神を愛し、隣人を自分のように愛し大切にしていく、へりくだって謙虚で互いに相手のことを優れたものと思い、お互いの重荷を追い合うという生き方、これが天の生き方です。天におられる方々ってみんなそういう性質を持っておられる。だから我々もそういう性質を持っていかなきゃいけないんです。でこれは一夜漬けではできない。普段から今からもうずっとそういう生き方を一生続けていく中で再臨が起こる、あるいは我々の生涯が終わった後に再臨が起こるかもしれませんが、今の時期は本当に再臨が切迫していると十分に考えられる時期だと思います。再臨というのは私たちの罪のゆえに、あるいはさまざまな出来事のゆえに、サタンの働きのゆえに、あるいは状況によって早まることもあるでしょうし、状況によって遅れるように見えることもあると思います。もう一箇所見ていきましょう。マタイによる福音書24章36節、 その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、イエスもご自分も知らないというふうに言っておられる。ただ父だけがご存知である。人の子が、人の子ってイエス様のことです。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。ノアの箱舟のノアです。ノアの時まで聖書を見る限り雨が降った形跡はありません。下の水と上の水という表現はあります。水蒸気だったのかもしれません。上の水というのは、人々はだから洪水が来るなどとは思っていなかった。しかしその時は急に来たんです。ノアの洪水の時というのは、イエス様のお誕生、救い主の誕生、これはユダヤの人たちは知っていました。特に学者たちはみんな知っていました。だけどまあしばらくは来ないだろう、ずっとなかったから、まあしばらくはこのままでいけばいいんだろうというふうに思っていた。しかし神の計画は着実に進んでいました。イエス様が誕生されるために来られた時にユダヤの人々は準備ができていませんでした。同様にイエス様の再臨についてクリスチャンは皆知っているはずです。先週も説教をこのことについてしました。私たちの教会の中でイエス様の再臨について知らない人というのはいないはずです。そしてクリスチャンであるなら皆知っているはずです。しかしイエス・キリストの再臨の準備ができているだろうか。これが我々が問うべき問いです。あなたはイエス様の再臨の準備ができているでしょうか。もう一箇所聖書を見ていきましょう。もう再臨の箇所でいっぱいあるんです。聖書を読んでいて再臨について気がつかなかったっていうのはありえないことです。第2ペテロの3章8節からお読みしていきます。愛する人たち、この一時を忘れてはなりません。主の下では一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと思っていますが、主は約束を遅らせているのではありません。一人も滅びないで、すべての人が悔い改めるように望み、あなた方のために忍耐しておられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てて消え失せ、自然界の諸要素は焼け崩れ、地とそこで作り出されたものも焼けてしまいます。このように、これらのものが皆崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生活を送らなければならないことでしょう。神の日の来るのを待ち望み、それが来るのを早めなさい。その日には天は燃え尽き、自然界の諸要素は火で溶け去ってしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地とを待ち望んでいます。それゆえ愛する人たち、これらのことを待ち望みながら、シミも傷もなく平和に過ごしていると神に認めていただけるように励みなさい。ペテロもイエス様の弟子のペテロも再臨について、そして新しい主の日について語っています。主の下では一日は千年のようで、千年は一日のようです。いつ来ても不思議ではない。もうその準備はほぼできているのだと思います。そして全ては焼き崩れる、今あるものは全て焼き崩れると語っています。イメージとしては首都直下型地震、いつ来るかわからない、だけども多くのものが壊れてしまう、首都直下型地震的な地震は今までも何回かありました、歴史の中では。しかしここで語っている主の再臨の出来事っていうのは初めて起こる巨大なものです。そして神による再創造が行われていきます。その時に天の御国に行く時に、私たちは今持っているもの、家も車も服も土地もその他のどんなものも持っていくことはできません。 私たちが持っていくことができるのは唯一私たちの人格だけです。あなたの人格、あなたがどういう人であるか、あなたの魂、その性質、それだけです。だからあなたの魂が神の前に素直に整えられるように努めてください。私たちの救いは行いによるのではありません。神の恵みによるのです。しかし私たちは自らの救いを達成してくださいというふうに聖書の言葉を見出すことができます。神は私たちが天の御国の性質に沿った生き方をし、そのような魂となっていくことができるように、清い魂となっていくことができることを願っておられます。だから清い敬虔な生き方が求められる。それが今の箇所11節。このようにこれらのものが皆崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生活を送らなければならないことでしょう。神の日の来るのを待ち望み、それが来るのを早めなさいとあります。待ち望むことで早めることができると記されています。清い敬虔な生活をし、神の御国を、イエス様の再臨を待ち望むことで、そのように祈りを積んでいくことで、それが早められることができる。祈りを積むことです。天に向かって、かぐわしい香りのように、イメージとしてお香を焚いて、それが天に上に上がっていくように、祈りを神の御前に捧げていくことです。そしてそれは積み上がっていくようです。ですから敬虔な心で神の前に祈りをお捧げしていくこと、それをしていきましょう。祈りというのは自分の願いを、神様これ合格できますように、これが起こりますように、うまくいきますように、自分の願いを叶えてもらうためだけではなく、神への捧げ物として祈りを積んでいくということが大切です。続いていきましょう。ちょっと1番目のポイント、時間が長くなってしまいました。ちょっと急がなければなりません。2番目、イエス様は愛のゆえに、私たちへの愛のゆえに再臨をされる、帰って来られるということです。神がなさることはすべて愛のゆえです。ヨハネ14章1節が今日のテキストですが、心を騒がせてはならない、神を信じ、また私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんある、もしなければ私はそう言っておいたであろう、あなた方のために場所を用意しに行くのだ。イエス様、天に戻られて私たちのための場所を用意していてくださるということです。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様がおられるところに私たちは招かれていく。それが天というところです。そういう場所があるんです。おそらく我々が今生きているようなところとは次元が違うのだと思いますが、これは明確な場所であり、私たちはそこに招かれていくんです。18節、私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。イエス様は私たちに対する愛のゆえに私たちのもとに戻ってきてくださり、私たちを天の御国へと、イエス様のところへと招いてくださる。そういうことです。再臨というのは大切な時です。神が約束されたこと、それが成就すること、それが再臨の出来事です。これは婚礼に、結婚式に例えられています。イエス様は心待ちにしておられるんです、その時を。そして花婿として、教会は花嫁に例えられています。イエス様は花婿に例えられています。この花婿であるイエス様が全ての準備をし、帰ってこられる。その時に私たちをご自分のもとへと、愛のうちに導いてくださる。それが再臨の出来事です。あのクリスマスの時のユダヤの人たちの失敗をしてはなりません。私たちもイエス様の再臨を待ち望みながら、今日のこの日を、この週を歩んでいきたいと思います。3番目、今1番目にイエス様の再臨は近いということ、2番目イエス様の再臨、それは愛のゆえだということを話しました。3番目、最後の戦いがあるということです。 イエス様、そしてその最後の戦いをイエス様と共に私たちが戦うようにと招いておられます。マタイによる福音書11章12節、洗礼者ヨハネの時から今に至るまで天の国は激しく攻められており、激しく攻める者がこれを奪い取っている、力ずくでというふうに書かれています。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネは殺されました。暴力によって。イエス様も暴力によって十字架につけられて、不当に十字架につけられて殺されました。このような不当な暴力というのは今でも続いています。多くの人たちが不当な暴力で、あるいは策略によって殺され、あるいは傷つけられ、迫害されるということが起こっています、世界中で。その戦いは今も続いています。その中で神の戦いを、神を知る者が、私たちがクリスチャンが、教会が神と共に戦うようにと神は願っておられるんです。神がおられるなら、なんでこんな大変なことが起こるのかと思ったことあるでしょうか、皆さん。神がいるなら、なんでこんなに多くの苦難が世界にはあるんだろうかと思ったことあるでしょうか。私はあります。高校生の時にキリスト教について学び始めた時に、そのことを思いました。今、中世のキリスト教について青山学院大学で教えています。もうしばらく何年か教えていますけれども、それを知ることに、中世についてはもちろんざっくりとした知識はありましたし、教会の歴史についても学んではいましたけれども、教えるようになって深く学びました。中世の時代について、中世のキリスト教について、中世の文化歴史について学びました。それによってプロテスタントのキリスト教がすごく近代的なもの、古代、中世、近現代というふうに3つに分けることができるんですが、プロテスタンティズムってのはルターの宗教改革1517年以降ですから、かなり近代的な性格を実は持ってるんで、それについてこの説教では長く話せませんけれども、近代と違う中世においては苦しみというのは当然あるものだというふうに人々は考えています。近代というのは論理的に考えます。理性的に物事を考えます。そして世界はだんだん良くなっていく、生活もだんだん良くなっていく、進歩していく、発展していくというふうな考え方をする傾向があります。だから苦しいことが起こると、なんで神がこんな、いるならこんなことが起こるのか、神は全知全能じゃないのか、神は愛じゃないのかというふうに思ってしまう。それは実はすごく近現代的な考え方の特徴の一つなんです。古代の人たち、中世の人たちはそんな考え方はしていなかった。苦しみというのは当然あるもの、人生の一部、世界の一部、その中でいかに生きるべきかということを考えていました。地震も起こる、津波も起こる、パンデミックも起こる、ペストも起こる、それはこの世の一部だという考え方をしていました。なので自分たちの世界観の限界と特徴を知るということも大切です。で、この世の中で私たちはイエス様と共に戦うんです。イエス様のと共に白馬の騎士として戦う。その戦いはどういう戦いか。イエス様が戦われたように戦う。すなわち、善をもって悪に勝つ。そのような戦いをしていくということです。勝ち組に入るということよりも、憎しみに勝つということ、暴力に勝つということ、優しさを持って愛を持って弱っている人たちに寄り添うということ、それが教会の生き方なんです。次のページお願いします。黙示録、新約聖書の最後の章ですが、黙示録の19章14節、そして天の軍勢が白い馬に乗り、白馬の騎士として、白く清い上質の天布を身にまとい、この方に従っていた。私たちはこのヨハネが見た黙示において、我々が天の軍勢であるならば、イエス様と共に白馬に乗り、白く上質の天布の服を着ていた。天布の服とは何か、 戻っていくことになりますが、8節を見ると、輝く清い上質の雨布を身にまとった。この上質の雨布とは、聖なる者たちの正しい行いである。実際に雨布を着てたんだと思いますが、黙示の中でヨハネが見た。それが意味することは、正しい行いをする神の民がイエス様の後について白い馬に乗って戦っていくということです。その戦いは愛するという戦いです。善をもって悪に勝つという戦いです。競争と憎しみの世にあって、神を愛し人を愛するという戦いです。許すという戦いです。恵み深くあるという戦いです。これが神と神の民の戦いです。このような戦いはクリスチャンじゃなくてもできると思います。しかし、クリスチャンである方が、クリスチャンになった方が、神の愛を知り、神と共に歩むときに、この性質が明確になるでしょう。知らずして神と共にこのような歩みをしておられる方もいらっしゃると思います。おられた方もいらっしゃると思います。縄文時代の日本に住んでいた方々にも、キリスト教が伝わる前の、イエス様がお前になる前の人類にもそういう方々おられたことでしょう。しかし、クリスチャンとして歩むときに、それがより明確になります。神の光の輪を太くしていくことです。この世にあって、清さ、優しさが必要です。この世とは違う性質が必要です。神の戦いを戦っていくために、そのような最後の戦いが今もうすでに行われているということです。その戦いにあなたや私は招かれている。イエス様と共に、神と共に戦う。愛をもって、善をもって悪に勝つ戦いです。そして最後に4番目、再臨を待ち望む中で、自分のアイデンティティを明確にする必要があります。私たちの国籍は天にあるということ、そしてそこに戻っていくということです。次を出してください。フィリピ信徒への手紙3章20節。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるのです。最後の日に起こることをこの手紙は記しています。フィリピというのはローマ帝国の中の一部でしたけれども、フィリピに住んでいた人たちには退役軍人が多かったようです。そして彼らにはローマの市民権が与えられていました。で、彼らはローマ市民であることを誇りに思っていました。ローマ人のごとく話し、ローマ人のごとく服装し、ローマ人として生きていた。彼らにとっての国籍というのはローマ市民権でした。で、それを知った上で、この手紙は明確に、私たちの国籍は天にあります。ローマの市民権も持ってるかもしれない。パウロは持っていました、ローマ市民権を。しかし、それも用いましたが、プライマリーシティズンシップと言いましょうか、主たる市民権は天の御国なんだ。それをフィリピの信徒たちに思い起こさせていたんです。天の国籍があり、そこに我々は帰っていく。日本の国籍、中国の国籍、アメリカの国籍、香港の国籍、それぞれの国籍があるでしょう。しかし、私たちの第一の国籍は天の御国だということ。それを覚えていなければなりません。自分のアイデンティティを明確にするということです。天に属しており、天に帰っていく。そこで永遠を過ごす。それが私たちです。その日、主の再臨の日、神の愛と神の正義が明らかにされ、実現していきます。愛の上にイエス様は再臨されます。私たちを放ってはおかない、孤児にはしないと言われます。ですから、天の御国に沿うような清い敬虔な生き方をする必要がある。毎朝祈りとともに、目を覚まし、足の裏が床につく前に、 神を愛し、隣人を自分のように愛することができますようにと祈り、一日を始め、一日を閉じるときに一日を振り返り、罪を告白し、悔い改め、そして外に出るとき天を見上げ、天に増します我らの父よと祈り、神と共に敬虔に毎日を生きることです。最後に一箇所聖書を読み閉じます。フィリピ、同じくフィリピ信徒への手紙2章の12節。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私がいた時だけでなく、いない今はなおさら恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。自分の救いを達成するように努めなさいとあります。これは天の御国に沿った生き方をしていくと取ることができるでしょう。神の恵みによって、あくまでも私たちが救われるのは神の恵みと憐れみによってです。でも私たちは天の御国に沿った性質になっていかなければなりません。天にふさわしい生き方をしていかなければなりません。イエス様の弟子として、白馬の騎士として、善をもって悪に勝ち、慈しみ深くあり、天の性質を少しずつ身につけていかなければなりません。プロテスタント教会は恵みを強調します。で、それを、恵みが本当に大切なことです。しかし恵みがあるから自分は何やってもいいというふうに言ってしまう場合が少なからずあります。それはプロテスタントの、何と言いましょうか、ストラクチャーの弱点です。プロテスタンティズムの弱点ということができるでしょう。私たちが救われるのはあくまでも神の恵みによります。信仰によらなければ神を喜ばせることはできません。恵みのゆえに信仰を通しての救いを受け取ることができる。しかし成長が必要です。努力が必要です。努力というか、天の努力というと語弊があるかもしれません。イエス様、幼子のようにならなければ誰も天の御国に入ることはできませんと言われました。幼子のように純粋であるということは、努力っていうよりも純化していくことだと思います。素直になっていく、毒が抜けていく、これ努力して山を登るという感じよりは、純化して毒が抜け素直になっていく、そう言った方が正しいような気もします。いずれにしましても、私たちは天に沿った生き方をしていく必要があります。イエス様の再臨を待ち望みつつ、天から来られるイエス様のご性質に沿った生き方になっていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前を崇めます。あなたの愛に感謝をいたします。あなたの光、清さ、恵みに圧倒されます。その愛と恵みのうちに今日の日を歩ませてください。救い主、教会の主たるイエス様の再臨の日を待ち望みつつ、光のうちに今日の日を歩むことができますように、あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を自分のように大切に愛しながら生きさせてください。すべての人と平和のうちに生きさせてください。神様が恵み深くあるように、私たちも恵み深くあらせてください。そして限られた地上での時を全うさせてください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。